全ては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
シネマアーキテクチャー、2015年総括後半です。スターウォーズオデッセイあたりにちょっと着目しながら話できればいいかなと思っています。で、僕の中で一応建築系としては挙げられるのは、もしも建物が話せたらと、あとは僕も見てないんですけども、誰も知らない建築の話がおそらく真っ先に挙げられるのかなっていうふうに考えてて、もしも建物が話せたらは多分今年多分公開なのか分かりませんけど、僕の方はワウワウの方が絡んでて、その方で、先に見ましたけども、まあ、それぞれの建築がまあキャラ化するっていうか、それぞれのキャラクターが、それぞれの建築が、その建物を作った建築士、建築家、その建物の歴史みたいなものを語っていくのも、なんか、ま、なかなか珍しい話だったので、昔、コールハウスのボルドーの家で家政婦がもうあれこれ言いたい方で言うハウスライフっていう映画ありましたけど、まあ、こちらもなんかそれと同様になんか、ちょっと斬新な方法を使っているような感じがしたので、まあいいのかなっていうふうに思いました。で、それぞれ6つの建物が登場して、まあそれぞれ別の監督がなんか割り当たって担当してるんですけど、やっぱり個人的には最初に出てくるベルリンフィルハーモニーのハンシャロンの建物、まあこれの担当監督がビューメンダースなんですけど、やっぱりそれがやっぱり一番ドキュメンタリーとしても、まあ短い30分ぐらいの尺でずっと続いていくんですけど、一番模範的な感じというか見せ方がやっぱりうまいっていうのと、あとはもう一つはマイケル・マドセンの、まあ、ハルデン刑務所っていう建物、これ刑務所っていう建物なんですけど、その魅力っていうか、その建物をうまく、まあ、なんていうんですかね、アイロニカルにっていうか、うまく内面から建築の魅力を伝えようっていうのが意思が確認できるので、この二つがやっぱり個人的には飛び抜けて、なんか好きだったっていう感じがあります。で、ロシアの国会図書館の方は、これ吹き替えで見たんですけど、なんかそのロシア語かなんかの後に日本語が連なってて、で、多分キリスト教かなんかの話も絡み合つつなんか話してたので、なんか意味がさっぱりわからなかったっていう印象があって結構きつかったっていうのがあります。で、あとは、もう一個の方は、あとは、建築系とはちょっと違います。マーシャンズ。まあ、放題で言うとオデッセイ。これは僕、吉川さんと韓国に二人で旅行に行った時に見た映画なんですけど、実際は本当に火星探索で、その一人が取り残されて、それを救うために人間がまとまっていくって話なんですけど、なんていうか最後のその、大盛り上がりになる感じっていうか、そこら辺の盛り上がり方っていうのが、やっぱりリドリー・スコットっぽさっていうのかなっていう感じが受けたっていうのと、やっぱりその、火星っていうところに、その、なんですか、物理学者でしたっけあれ。なんか、マット・デーモン自体が、バイオサイエンスみたいなのが、研究で、うまくその、自分のね、その畑を作ったりっていうような、そのいったなんかこう、すっごい地味なんですけど、それで生活をしていくっていう過程が面白かったなっていうふうに思いますね。
いや、マシャンズじゃないや、オデッセイの方で、すごいなんかこう、前、あれだったら何だったかな、もう一個、宇宙系の去年の作品とかでもちょっと、ある種の違和感というか、こう、やっぱり建物とか空間に囲まれている中でそれがこう破られる状況で環境が一変するっていう中で、宇宙服に穴を開けてたりとか、特にオデッセイの場合はもう全て取り払って窓もなくてそのままでも宇宙に飛んでいくっていうような、あのシーン見るときにすごいなんか違和感というか変な気分だったんですよね。面白かったと言えばそれまでなんですけれども、そういうこう宇宙空間ならではのこう物理的環境っていうか、そういう状況の中でこう建築をやっている人間としてはこう考えさせられる部分がいくつかあって面白いなっていう、そういうすごいそれは印象的でしたね。
個人的にはなんか宇宙って言っても、そうですね、何でしたっけ、 グラビ、ゼログラビティみたいな感じのものとも全然違うし、スターウォーズみたいな、なんかそういったスペースオペラ的な話でもなく、個人的にはやっぱり宇宙なんですけど、どっちかというと広大な砂漠にただ人が住んでいるっていうような印象がやっぱりあって、多分吉川さんと同じ違和感を感じてたんですけど、僕も。最後に飛び立つシーンだけがなんかやけに宇宙っぽさすぎるっていうか、
うん、そういうこう、環境が破られてしまった宇宙だったんだ、ここはっていうのをちょっと認識させられるっていうか、思い出すみたいな。そういうのが、ところどころあります。
それをなんかまあ、世界中の全国民が声を上げて応援するっていう、あの盛り上がりっぷりで、なんかうまく、なんていうんですかね、ぼかしているわけではないんですけど、うまくこう盛り上げているって感じが、結構対策感をうまく出してるっていうのが、なんかそういう風に繋がってるなと思いましたけど。
オデッセイ、まあ、前半が面白くて、後半はね、正直僕そんなに、いろんな国が連合したりとか、まあ、というか、前半の閉鎖系でやっていて、彼が生きてるかどうかもわからない時のは、やっぱり、映画としては面白かったです。で、まあ、全世界が彼の、助けようみたいな話になると、まあ、派手になるし、まあ、あと特に、これはもう、別にこの映画に限ったことではなくて、もう、中国がやっぱり本当にプレゼンスが強くなっているっていうことを、もう、嫌顔でもなく、もう、とにかくもう、強く感じるんですよね。で、閉鎖系の中でやってる面白さは、まあ、あの場合は、まあ、なんていうのかな、一種の、まあ、環境っていうか、閉じた生態系の中のエコロジーだとか、まあ、どうやってあり、手元にあるものを使いながら、サバイバルしていくかっていう話なので、まあ、非常にこう、設定とその中でどう、なんか自分の持ってる知識と技術をフル活用してどうするかっていう話なので、まあ、さっきの砂漠でもいいんですけども、とにかく隔離された状況の中の、まあ密室でもいいんですけども、頭の使い方っていう話ですごく面白いんですよね。アポロ13も、そんなような、設定で、なんていうのかな、外から違う助けだとか何かを導入しないで、とにかくあれもブリコラージュ的な、手元にあるものをどう工夫するかっていうような、話になっているので、まあ、そういうのはすごく、まあ、見てて、面白いと思います。で、ついでになので、さっき挙げたやついくつかもう一回触れると、なんていうのかな、まあ、今のも知識の話なんですよね。たまたまマットデーモンがそういう農業とかバイオとかそういうのが詳しいから彼はサバイバルすることができたという話なんだけど、学びのことが映画の中にあるの、あるいは教育のことがあるのはやっぱりすごい興味っていうか面白い。化け物の子も基本的に何が一番面白かったかっていうと、個人的にはやっぱなんか、ま、学ぶことの面白さみたいなこと、それはすごくとてもストレートに表現されていたので、興味深かったです。それはチャッピーも同じなんですけど、ね、チャッピーも誰が教育して誰が何をどう学ぶとどうなるかっていう、まあ、様々に可塑性がある中から一体どのようなものに人や物は成長していくのかということを扱っています。で、その流れで言うと、僕は本は読んでないです。意外にビリギャルもね、それでね、面白かったですね。ビリギャルもなんか、もう、バカみたいに、学びの話、そのままなんだけど、原作がよく知らないですけど、映画版はね、意外とね、それはね、すごくストレートに出てましたね。で、その延長にセッションはね、逆に言うと、天才は教育可能かどうかって話をやってて、要するに、基本的な基礎教養だとか、そういったことを、まあ、どこまで学ぶかって話なんで、セッションの映画がやっぱちょっと際立ってるのは、じゃあそのさらにその先の天才的な才能や技術っていうのは果たして、そういう教育によって教えることが可能なのかどうかということを、まあ、極めてギガ化しながらやっていてですね、なんかそういったものの映画は割と、 印象に残りましたかね。はい。
先生のヒリガル見てると思いますでしたね。ヒリガルも結構なんていうんですかね、本人のその特集っていうか、そういうのをテレビではよく見るんですけど、実際は映画の方は僕も見てないので、ちょっと見てみようかなと思います。見てるんですか？そうなんだ。じゃあ次にちょっとスターウォーズ行きましょうかね。さっき本幕の方から乗り切れなかったっていう話ありましたけど、もう個人的にはなんていうんですかね、期待値通りだったっていうのが僕の中での印象で、まあプロット自体がまあ旧三部作なぞるようになっているのがよく言われているような感じでて、今回はどっちかというと、スカイウォーカーっていうよりはハンソロの方の父子関係がメインでいて、なんか旧三部作のルークの役どころにレイがスライドして入ってきてて、でまあいろいろと神経が混在していく中で従来のファンをつくようなツボがあったりとかで、まあ結構嬉しい不安もありつつっていう感じでしたね。でやっぱり新しい存在っていうか立ち位置になってくるのは多分少なくともフィンだと僕の中では思っていて、今までは帝国側というかそっちだっていうと完全にシスとかダース・ベイダーとかそっちのそこら辺しか出てこなくて、単なる一応兵であるクローンズ・グルーパーとかそういった部分に全然焦点が当たってなかったところから突如として出てきた存在なので、今後どういうふうな立ち振る舞いをするかによって多分すごい話が動くんじゃないかなっていうふうにちょっと勝手に思っていた部分があります。それとまあ今回はどっちかというと帝国対なんとかっていう感じで、なんていうんですかね、大風呂敷を広げたようなとても政治的な話っていうよりは、どっちかっていうとある組織と組織との戦いであって、なんかそのルークを探すっていうただ目的のために動いているってだけがあったので、そこら辺がどうなるのかっていうのと、あと今回はなんていうんですかね、ジェダイじゃないフィンがライトセーバー振ってたっていうのが個人的に一番気になったりしてて、なんか今後なんか下手すると SF、 ただの SF アクションになってしまうんじゃないかなっていう一抹の不安とかも感じながらも見ていましたけど、今回には実際エイブラムスだったんですけど、なんかそのまま 3本取っていった方がいいんじゃないかなっていうなんかもありつつ、ってうなりながらも、まあ期待だったというか期待値通りだったっていう感じでしたね。でまあ多分どうせ続編出たとしても絶対盛り上がるのは間違いないので、まあ、早く見たいっていうところですね。なんかスターウォーズエピソード8については、まああとはスタイリッシュな演出とかもその諸々がありますけど、やっぱり敵側の方のあれ何でしたっけ、ダース・ベイダーの役かわいい、カイロレン自体がまだ未熟っていうのもあって、そっちの方もまた成長していくのかなっていう部分もありますから、そこら辺ちょっと見守っていきたいっていう部分もありますけど、何か意見ありますか？あ、お願いします。
2回見て、1回目はねやっぱどうしても前にやったシリーズの反復があまりに気になったので、そっかこうなっちゃうんだっていうのがちょっととても気になってしまいました。で、あと、まあ、僕はその最初の一作目を映画館で見ている世代になるので、まあ、それはさすがに小学校の時ですが、やっぱりもう違うものになっていて、とにかく一作目が、ね、出た時はとにかくもう本当センスオブワンダーで、映画が持っているなんか見たことがない視覚体験っていうものをとにかく見せたんですよ。例えばなんだっけ、チェスみたいな駒の上でさ、なんか怪獣がこうなんかこう動かして、フィギュアみたいな、あんなシーンでもめちゃめちゃびっくりするわけね。あんなの70年代の時に見た、後半見た時にね、まああともちろん特撮の技術も含めて、だから少なくとも僕にとっての最初のスターウォーズは人間ドラマがどうのこうのっていうよりも、見たことがない視覚を体験させてくれるものとして まず出現しました。でその後ずっと全部劇場では見てますけども、もはやそういう映画ではないということはもう薄々思っていますし、まあ、もうそうなんですけども、ただまあ時代がね一応未来に行くので、前の3作は過去に戻るからともかく、まあ、時代が先に進むから、まあ、やろうと思えばもっと先に技術やテクノロジーが進んだ未来で何かそういうこともやれるのかなと思ったら、まあ、それはあんまやんなかったなっていうのがあったので、もはや違う映画になっていて、で、まあ、2回目見た時にはもうそういうもんだと思って見れば、登場人物は十分に魅力的だし、新しく出たレイとかフィンとかっていうキャラクターも、非常に魅力的なので、まあもう本当に人間のドラマとして見る分には悪くないというふうに考え方を変えてみたら、それはそれでよかったです。あと、まあもう一つはこれも、クリードも同じですけども、時間シリーズで時間を経たないと出せない味というものがあってですね、実年齢において20年30年とこう年を取るわけですね、俳優さんが。で見ている人も実年齢で年を取って、で今回のシリーズっていうのが、まあ、出てくる。これはまあだから映画の内部の話というよりはまあ完全に外の世界とのつながりですけど、でも単純にだからハンソロが出てきたり、まあ、レイヤーが出て、で最後に山を登って振り返って、あ、ルークスカイウォーカーっていうのを見ると、まあ、それだけで30年とかそういう時間の流れをリアルに自分も前に劇場で見てるので、ああやっと会えたねみたいな感じっていうのがあって、これはまあなんていうのかな、本当に一作の映画じゃ絶対できないし、長く続けてきたからこそできるし、クリードもそういったものがうまく入りながらちゃんとその先の世代にバトンタッチをしていく映画になったので、まあ、そこに興味を持ったというのがスターウォーズでしたね。はい。
スターウォーズはですね、そうですね、ちょっと接待映画にちょっと寄りすぎたかなっていうのがあってまあおなじみのあれとかが出てくるのは非常に嬉しかったんですけど、ちょっとそれが目的化しすぎてるなっていうのと、あとはちょっと今っぽく、ちょっとこれはだから僕が後の世代で後からスターウォーズを追ってきてるので、古いけどかっこよくて新しくてみたいな感覚が、もしかしたらそのリアルタイムの人はもうそれこそがなんか新しいフレッシュな感覚だったのかもしれないんで、ちょっとそこは世代によるズレがあると思うんですけど、僕はやっぱスターウォーズは古いんだけどいいっていう感じだったんで、なんか絡みとかがやっぱりフォースの覚醒はちょっと今っぽすぎて、笑いの入れ方とかもちょっとスタートレックみたいだなというか、まあエイブラムスやってるんでしょうがないですけど、その軽さみたいなのが初見ではちょっと乗り切れなかったんですけど、まあさっき由良先生おっしゃったように人間ドラマとしては非常に面白くて、新キャラのレイもフィンもいいですし、あとストームトルーパーのなんか人間性みたいな人格的なものにを表現したっていうのはちょっと今までになかった描写だったんで、カイロレンがうおーってなんか怒ってると、ちょっと引き返そうぜみたいな感じで戻ったりとか、あと裏切ったフィンに対してお前裏切り者がみたいな感じで、ストームトルーパーがなんかちゃんと人間としてというか人物として描かれているのが新しかったななんていうふうに思いました。はい、
その点は満足みたいな。
まあルーカスは逆に人間ドラマ部分は本当に何もしてなかったように感じてたんで、なんかその辺のなんだろう、お気楽さも昔のスターウォーズはスターウォーズでこうだよなって思ってたんで、まあ、その辺のギャップとかは好意的に受け取りました。
僕もやっぱりそのストームトゥルーパーみたいな、今まで雑魚キャラみたいな感じだったものが、ちゃんと正当に扱われてるっていう点とか、一応人としてというか、そいつなりにも考えがあるんだみたいな部分で、まあ、ちょっと細かい話なんですけど、そういったところでできたのが結構人間ドラマとしてはうまくできてるなっていうふうに感じて、まあさっき先生がおっしゃったように、まあその人間ドラマとしてはうまく成立しているっていう、まあその一言で、まあ納得してしまいましたけど、僕は。そうですね。で、
デススターの建設スピードもやばくない
？いや、あれを越すものはできないですよね。
もう少しそこ作ってるところ見てみたいですけど、どうやったら早いスピードだろうって、スピードの方で毎30年後こう作っていってんだろうっていう、最近このコンストラクションテクノロジーを見せてほしいっていう、ちょっと期待してるんですよね、将来。何度壊されても、もう、ほんとに同じもの。
あれ30年できるんですか？
みたいなペースでちょっと、ほんとにす
ごいな。確かに。じゃあ、あとは最後に、僕の方から先生にちょっとお聞きしたいので、まあ、建築系映画の方でさっき僕見てないって言ったんですけど、誰も知らない建築の話についてちょっと話伺いたいって思うんですけど。
誰も知らない建築の話は、まあ、インタビューをベースに構成されているので、で、特に、そうですね、70年代以降から、まあ、現在ではあるけれど、割とね、建築家が赤裸々にというか、辛辣に互いの悪口も言って、言葉のバトルみたいな感じで、なんていうのかな、浅生みたいな感じでもいいんですけど、まあ、その辺は編集の妙もあると思います。実際には同時に喋ってないのですごくうまく組み合わせて、言葉の格闘技のような感じにも見れるようになっているんですが、僕は個人的に興味を持ったのは、いくつかあって、まあ、一つはその映画のきっかけにもなっているのが80年代の初頭に磯崎新さんがアメリカであった割とクローズドな建築家会議で世界の有名建築家が集まるときに日本から2人若手を連れて行って、安藤忠雄と伊藤豊雄で、当時2人ともまだせいぜい住宅と商業施設ぐらいしかやってない段階で、まあ彼らにとってもほぼ 初なのかどうか分かんないけど、まあまだ海外体験が全然ない時で、伊藤さんと安藤さん同じ部屋に泊まったとかって言って聞いた記憶がありますけども、それは映画の中で出てこないんですけど、まあ、目利きとして先見の目があったというか、今その2人は2人ともプリツカー賞を取ってるし世界的建築家になってるので、あの時点であの2人を日本から連れて行って、で多分外国から見るとよく分かんない若いやつが来て住宅ぐらいしか設計したことないのかって思われただろうし、まあ、そもそもそう、もう一つはディスコミュニケーションですね。なんか日本人何言ってんだかよく分かんないみたいな感じの外国人にこう思われてて、そんなような話もその中に出てきます。でただやっぱ80年代がね、僕は結構面白かったですね。実際映画の中でも結構80年代のボリュームが厚くて、まあいわゆるポストモダンの時代ですけども、今はすごくこうなんかは低くあるいは悪く見られてる、あるいは全く無視されている80年代のポストモダンの時代における建築の、まあそのさっきの会議も80年代の初頭ですけども、それを振り返ってるところが僕はなんかドキュメントとしては面白いと思いました。で特にインパクトがあったのはネクサスワール、ネクサスっていう、まあ九州の開発があって、まあ、磯崎さんとかレムとかポルザンパルクとか外国の建築家が集合住宅を作って、まあ、今世界でドバイとか中国とかいろんなスター建築家を呼んでやってる原型っていうのは日本が、まあ、ある意味バブルの時先駆けてやってたわけですね。今でこそ、それをもっと拡大した巨大なスケールで、お金のある中近東や中国の、まあ、行われていると。で、その、あれは、その不動産というかディベロッパーですかね、が、まあ、オープニングの時にですね、オープニングっていうか、なんか、まあ、記念シンポジウムをやるっていうんで、まあ、当時の日本は金があるから、だいたいみんな関係者呼んで、 まあ、シンポジウムやるけど、まあ、本当にポストモダンのちょっと建築と哲学が交差しているような時代ですから、まあ、非常に小難しい議論をしてですね、したんですよ。で、まあ、そのクライアントは全く訳が分からなかった、何を言ってるかさっぱり分からなかったっていうことを、まあ、正直に言うわけです。本当に何も分からないと。でもそれを見て僕はいいなと思ったんですね。というのは今そういうことをやると怒られるからで、今あらゆることが説明可能でないといけない、分かるようにしないといけない、なんていうか、もう説明可能性とか、もうなんかアカウンタビリティ、分からないことはダメみたいな感じになっていて、で、まあ、ある意味でその時代、まあもちろんそれで良くない建築をやってる人もいると思うんですけど、ただ、まあある種の包容力というんですかね、そうお金があって余裕があった時代に、まあ、クライアントがなんかそんな、まあ、よくわけわかんないことやってるけど、こいつらすごいから、まあ、ちょっと頼んでみようかみたいな、まあ、ちょっとある種の、今もう完全に日本に失われてしまった、熱気というか、そういったものが、あの映画から感じられたら、僕すごくね、印象的で、クライアントの本当ただのおじさんだからね、そんなもうなんか、デリダがどうのこうのになっててわかるわけないんだけど、まあ、そういう感じですよ。で、もしも建物がアナスタラの方は、もともとはベネチアビエンナーレの2010年かな。瀬島さんがディレクターやった時にベンダースが、ローレックスラーニングセンターでそういう映像を作って、まあ、なんていうのかな、ぐるぐるぐるぐるスロープのある建築空間を回りながら建築が喋るっていうのがあって、てっきり僕それが入ってると思ってたら、そうではなくて新規に全部新しく撮った映像作品だったんで、まあもちろんそれをやったのがベンダースなんですよね。だからその時ローレックスラーニングセンターを撮ったベンダースが、まあこれ面白そうだからもうちょっと発展させて、その映画オムニバスで6人の監督でやろうって話になったんだと思いますが、みんなそれぞれに個性がよく出てて、監督によって全然撮り方が違うので、もちろん何を撮ってるかによっても違います。あとそう、ロバート・レッドフォードがルイス・カーンの倉庫研究所を撮ってるんですよね、監督として。それはすごい社会派ドキュメンタリー風で、正直言ってあんまり建物が話せたらっていうテーマと一番ずれてるのが僕それだと思ったんですけど、まあそういう意味での個性は出ています。まあ、一番建物が話せたらっていうタイトルに近い内容になってると思ったのはポンピドーの映像で、ポンピドーがなんかぼやいてんですよね。昔僕はパリに遺物として、未来の建築として登場したんだけど、なんか今なんかそうも見られてないけど、まあ今日も人が来るみたいな、こうぼやいてる感じで喋ってて、ベンダースのフィルハーモニーは割と人を追っかけてるカメラワークなんで、まあある種こう完全に建物を喋ってるというよりは、まあそこのフィルハーモニーを出入りするいろいろな人に順番にこうカメラが張り付きながら撮ってるんで、そういう意味で導入としてはとても連作の中では映画だと一番最後にそれが最初に出てきて導入部を作っていて、で最後に今言ったポンピドーで、ポンピドーが一番人と突き放した感じで、建物がぼやいているっていう感じになってました。ただ僕あれを見て思ったのは、ああいうなんでオーディオガイド作ったらいいのになって思ったんですよね。なんか建物が喋ってるようなオーディオガイドを、それぞれ建物で自分で音を聞きながら探索したら面白そうだなというのを思いました。
ありがとうございます。なんかありますか？見てない。誰も知らない建築話はちょっと。メディアテイクで一回やったき、一回だけメディアテイクやったんですけど、はい。それ逃しちゃって見てないんですよね。なんでちょっと見たいんですけど。はい。
それで学生は全員見た方がいい。
そうですね。
その、本当に知らないみたいな。
あ、そう、あと最低だった映画。
ああ。
ジュピター。ワーストジュピターですね。もうなんか、ひどかった。あまりに。そんなダメになると思わなかったけど、ジュピターはひどかったね。
ジュピター、
いや、もともと中二病的な映画撮ってる人だと思うけどさ、悪い方に行くとここまでひどくなるのかってちょっとびっくりしたけど、
前ワースト上げてましたね。こいつワーストも上げてました、ね。
ピクセル見た人はい
い。ああ、見ましたよ。
見ました。
まあ、
なんかあれもね、懐かしさがあるんだよね。まあ、なんかでも、まあ予想の範囲の映画かな、なんか、そんなにダメって感じでもなかったけど、やっぱなんか、うん。
見る気にならなかったんだ。
なんかなんだろう。
飛行機だったら多分もう見るものなかったら見るって感じだったんです。
なんかそのなんていうんですかね、ブロック状に壊れていくって、あの壊れ方自体はなんか新しいものを感じるんですか、今の技術で。
あれとの本当にリアルなブロックというか建物とのこうどういう関連性があったのかなってところだけは気になったんですけど。
ただ人もそういう風に同じようにブロック状になっちゃうんで。なんかその部分でなんか
バカバカ言ってる、なんかあれはね、笑って見せるバカバカしてるので、なんかそのなんていうか、ゲームセンターのさ、スターだったオタクがさ、世界を救うっていうさ、なんかちょっと笑っちゃうようなバカバカしさがあって、
アーケードゲーム世代を通ってるか通ってないか多分見方もまた変わってくると思う。僕はインベーダー直じゃないんですけど、結構ゲーセンがあった時代は青春時代過ごしたので何かしらそのゲーマーしかできない何ですか、その目と判断力とそれに対するその操作の仕方みたいな、そのパターンの読みみたいなものをうまく使って世界を救うっていうことに関しては、うんっていうかそのバカバカしいけど確かに楽しめたっていうのもありました。
他何懐かしさは全くないです
パックマン見てもなんか全然、
まあ別にな
んだこれみたいな感じ
そんなに多分ずれがないです、僕が体験したパックマンとそれとの年代的なずれがない
思いっきり外れたというの
は個人的には今日はあまり喋ってないんですけど、アニメの伊藤計画さんの書いた小説の死者の帝国が個人的には一番残念だったなっていう感じがします。一応あれ3部作になってて、虐殺機関のハーモニー死者の帝国っていう順なんですけど、それぞれ別に内容が続いてるわけではないんですけど、そう伊藤計画プロジェクトって言って映画館でこうやる順番なんですよね。でそのハーモニーっていう2作目の方はなんか世界観設定っていうので内藤博さんかなんか入ってて、その一応その健康に対するなんかその社会、健康社会に対するなんかテーマみたいなのを与えているので、個人的には見ててなんかその面白い部分もあったんですけど、死者の帝国はなんていうか一応原作も全部読んでいる上でもなんかやっぱり圧倒的説明不足すぎて、全然なんかその言いたいこと言えてないし絵的にもなんか結構もったいないし、
ブリーチオブスパイって去年なんだけど今年なんだっけ、あれはスピルバーグで、
そうアカデミーでは去年ですね。
そうなの、
去年日本だ今年なのかもしれない、
日本だと
2016年
今年なの、
まだまだじゃないですか、
まだか意外になんかすごい地味だったから、僕映画館で見てないんだけど、なんか飛行機で見たらすごく
良かったですね。
思いました、面白かった
です、うん、
すごい古典的なハリウッド映画という感じでした。
あとありますか
残念ってほどでもないですけど、007はどうでしたか、
漫画すぎたんじゃないです
か、漫画がすぎた
今回は M っていうよりも Q の方が完全に目立ってるって感じがして、でなんか多分そろそろダニエル・クレイグ自体やめたいんじゃないかなっていう。なんか、
インタビューでもうやりたく
ない。
完全になんかそれが出てて、なんか最後の橋のシーンで、どっち行くのみたいなところで、あ、そっち行っちゃったみたいな部分、なんかあって、あ、これで多分、今回のボンドで終わりかなって感じがあって。
今までのダニエル・クレイグ版のやつ全部、なんか、合わせたみたいな
感じ、ね、そうだね。なんかなぞるような感じで、ラスボス感を一応出したけど、なんか全然出てないんだよね。
あれが実はあいつでみたいな、そういう感じ。
その意味でやっぱりなんか同時期のスターウォーズに完璧に負けたっていうか、公衆的にも多分取れてないと思うし、なんか結構もったいない感じはあったかなっていうのはありますね。
進撃の巨人は
あ、それナンバーワンですよ、ね。一番ひどかった。まあ、 後半はもともとスタンダードを下げてるつもりなんですけど、それでもやっぱりかって感じですよね。もう
まあよく言われてるけどさ、あれなんか人間ドラマのところは別の人がやるべきだよ、特撮パートとさ。
そうですね、
なんかもう絶対ダメなの分かってるんだからさ、なんか
見てないんですけど予告でもなんかこうイケメン俳優がこう叫んでるみたいなので、もうなんかあダメもう日本の映画すぐ大声でなんか喋りたがるみたいなのが本当にもうやめてほしいといつも思ってます。
ちょっと意外になんか僕あっちはね、意外に悪くない暗殺教室か、ああよく実写化したなと思って、あっちの方は僕ねそんなに悪い印象は受けなかった。
そんあと何かありますか。
あとは今後ですか。今後出てくる
第一線の映画が、あとはもうアカデミー賞の
著作家
待つの、
あのアカデミー賞を取った作品見たんですけど納得いかないこれでアカデミー賞のベストピクチャーかって、
好みの
審査員の顔が見えてきそうな感じもするというか、まあアメリカだしっていうのは結構バイアスかかっていう作品でしたね、うん
まあ、ストーリーがカトリック教会の不正暴くみたいな話なんですけど、なんかちょいちょいこう背景でなんかでっかい教会があっと気づくと映ってて、なんかその、あのボソンでしたっけ、うん、なんかオペル教会の大きさみたいなのがあの背景としてうまく取り入れられてるなとは思いました、ね、
ただその教会の怖さという部分はほぼ排除されているのか分かんない、遠慮してるのか知らないんですけど全然出てこなかったので、なんか今一つサスペンスにも欠けるっていうところで、だったらブリッジオスパーとかその人地方に上げてもいいんじゃない、古典的だけど思った。あとは、まあ、そうですね、やっぱり、レベナントが見てみたい
レベナントは、まあ、オデッセイの比較で言うとなんか両方とも極限状態サバイブものなんですけど、オデッセイがこう知識とあの知識とか技術でやるのに対してオデッセイは合わせてしまう、レベナントは完全になんかあの
肉体バトル、
そうですね野生のもうディカプリオが生魚生まれてるとかそういうのが、まあ、対照的で面白いかもしれないです。
あとヒーロー系がまた出てくるし、
あ、そうですね、
まあ、そうですね、スーパーマン対
バットマン、あれってスーパーマンが悪者なんですか
いや多分悪者はレックス・ルーサーがまた出てきて、うん、あのジェシー・アイゼンバーグがやって、
で、あ、そんな感じ、
多分こう騙されて戦うけど、うん、でも仲良くなってみたいな予告見ると、まあ、
そういう、あれは DC なんだよね、
あれ DC ですね。あ、あと、あ、それで言うとソニーが今まであのスパイダーマン持ってたのがマーベルスタジオに移ったんで、うん、アベンジャーズにスパイダーマンが入ってくるっていう予告本が当たってたし、シビルウォーで、
あとインディペンデンスデーが、
あ、そうですね、
リターンズという
エミリヒですよ、ね、また監督エミリヒ、
そうそうそう、
スロンでエミリヒですか、
なのでちょっと
やだな、
どうなるかなっていう、
あれはよかったけど、ザ・ウォーク、
あー、ザ・ウォーク、
あー、はい、
あ、まあ、よかったですけどね、
完全に CG なんですよね、建物は。
というかさ、キネマジョッコとかでもなんか我々なんか食人のなんか映画、
あ、グリーン見てる
ね、あれどう、僕見てないですけど、
僕も見てないです、
あれはなんか相当みんな盛り上がってそうだったから、
いや、どうなんですかね、
見ようと思ったんだけど、なんかやってるとこあんまないからさ、見てないんだよね、
映画秘宝人がこう、なんか、だけなのかもしれないですけど、
でも盛り上がってるなって思って気にはなったけど、結局見れてないですね。
あ、69位ですね。あの、あれ、あの、決め順だと69位ですね。ただ、秘宝だと、なんかベスト10以内で絶対出てると思うんですけど。
邦画の方だよ。2016年もまた、アニメと、漫画の実写版と、
続くんですかね、ドラマ
で。実写絶対続くと思います。
三池崇史がテラフォーマーズを。
アニメの実写化と多分、劇場版化は多分ますます進むと思います、ね。まあ、多分その流れは多分変わらないと思うので。
あのなんか裁判するやつあったじゃないですか。
ソロモンの衣装
ですか。ソロモンのやつ。あれはなんかドラマに頑張って作ってる感じだけどね。
そろそろ進めてみてくださいね。じゃあちょっと、はい、仙台の方にも多分駅前に今シネコン建ててるんで、
あの駅のすぐ、
あ、そうですよね。いや、向かい側、
向かい側の出来の行った先ですね、こちら
に。すごいローカルな話ですけど、まあそこに IMAX か多分 4DX どっちか多分入ると思うんで期待したいと思いますね。まあ、ぜひ劇場に足を運びたいと思います。ということで今日の収録終わります。お疲れ様でした。